マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第58回目の配信になります。先日ですね、別のポッドキャスト番組にゲスト出演させてもらいました。こちらの番組なんですが、駄菓子で無駄話という番組でして、こちらの、ね、パーソナリティをやられてますジマさんに声をかけていただきまして、私とですね、池茶さんと2人呼んでいただきまして、お話をさせていただきました。それでね、2人呼んでいただきまして、何の話をしたかと言いますと、私の専門分野のですね、機動戦士ガンダム、これについてですね、ちょっとねお話しさせてもらいまして、ちょっと3人でね、まあ、これタイトルにもありますが、すごくまったりガンダムを語ってみるということで、まあ、3人でガンダムについてお話をさせてもらいました。ですね、まあ、基本的に一年戦争の時の、まあ、劇場版の3部作に合わせてちょっと、まずお話をしましょうということで、まずね、1回目の話を先週土曜日にね、3人でスカイプでお話ししながらその内容を収録したと、今配信中ということになっています。初めてねポッドキャスト番組呼んでいただいて喋ってみたんですけどね、なかなか緊張しちゃいますね。今はなんか自分のこうペラペラ喋ってますけどね、結構編集してうまく喋ってるかのように見せてるところもあるんですが、編集できましたんでこれから流しますっつって聞かせてもらったんですけどね、もうね、なんかね、冒頭から緊張しまくってるんですね。もうちょっと落ち着けよとそんなような感じはするんですが、やはりね、これまた編集するのもね、結構大変だったんじゃないかなと、そんな風に思っております。まあ、でも結構ねガンダムの話いろいろさせていただきまして、結構面白かったんで、またちょっと続きもやりましょうという話になっておりますんで、こちらもね聞いてみていただけたらと思っております。それとですね、ちょっと一件、私そのガンダムの話をした時に間違ったことを言っておりまして、私冒頭にガンダムっていつ放映だったかってことで、あれ1979年ですということで、で0079とこう絡めてんですよっていう話をしてたんですね。でその後に、じゃあゼータガンダムはいつだっていうと、ゼータガンダムは0087なんですね。だからあれ1987年ですねと、で私が高校3年生の時でなんて話をしてたんですけど、ふっと思ったんですけど、ちょっとあれ間違ってまして、あれ実際ですね0087ではあるんですが、放映自体は1985年でしたね、はい、で86年にガンダムダブルゼータと、そんな形でやってまして、ちょっと2年ほど間違えてしまいました。お詫びしてちょっとこの場で訂正させていただきます。はい、ということで、結構のゲストっていうかね、複数でやるっていうのはまたそれはそれで面白いのかなとちょっと思っちゃいました。そういうことですね、今回は何をお話しさせていただこうかと思うんですが、今回2つお話をさせていただきます。ちょっとですね、いろいろネタがあるんですが、ちょっと下調べに例によって時間がかかりまして、ちょっとその下調べしてるお話はちょっとまた後でお話しさせてもらいたいと思うんですが、まあ、今回たまたまねツイッターとかでもね話が出てたお話で、これについてお話しさせてもらおうかなと思っています。一つ目がですね、マイクロソフトのサービスの話です。ドリームスパークというサービスがあります。これについてちょっと話したいと思います。さて、このドリームスパークっていうのは何でしょうっていうことですが、この番組お聞きの方、割とね聞いてますっていう連絡をいただける方っていうのはですね、大体の世代的に私と同じぐらい、私も40過ぎぐらいなんですけど、そのぐらいの年の方も聞いていただければ、私よりもちょっと若い年齢層の方とかですね、聞いていただいてるんですが、学生さんはどうでしょうね、聞いてる方いますかね。でちょっとそれの意味で、これお話合ってるかどうか分かりませんけども、これですね、学生を対象にしたマイクロソフト製品の無償提供のプログラムの話です。つまり学生を対象にですね、マイクロソフト製品をタダで提供するんです。まあ、そういったものがありまして、対象の学生さんは誰かといいますと、大学生、大学院生、専門学校生、高等専門学校の4年5年生ですね。で、あと高校生というのはですね、生徒版ということで別枠でありまして、こちらですね、ちょっと申し込み方法が別で、財団法人学習ソフトウェア情報研究センターというところで認証が必要と、そんな風にね、マイクロソフトのサイトには書いてあります。でそれぞれ の今言った大学生とか高専の4年生5年生の方とかですね、そういった方は、まあ、学校単位とか、あとは、まあ、個人単位で申し込んで、 そのサービスを受けることができます。でここはですね、やっぱりマイクロソフト製品高いんですよね。ビジュアルスタジオについても、私この前ようやくビジュアルスタジオ久々にフルセット使わせていただくことになったんですが、買ってもですねやっぱり10万円とか、何万円単位でお金がかかってしまうんですね。でなかなかの学生さんになるとそこまで出すのも大変だってこともあると思います。ただですね、これから先のキャリアとか社会出てからプログラマーとかやっていくっていうではですね、やはりこういったマイクロソフトの製品っていうのを事前にこう身につけておくっていうかね、知っておくとね、非常にいいことだと思うんですね。そういった意味でそのビジュアルスタジオだとかね、そういったことを使っておいた方がいいんじゃないかなという話もありまして、でマイクロソフトが学生に対してまず無償で提供しましょうと、そういうことになっています。それでですね、対象となっている無償で提供される製品なんですが、ビジュアルスタジオ2010、2008、2005、これそれぞれのプロフェッショナルエディションです。これが提供されます。そして Windows サーバー2008リリース2008、こちらも無償提供になります。ですから実際こうサーバーを組んで実験をしてみてるというかですね、そういうこともできます。ただファイル共有させたりクライアントをつなげる場合っていうのはですね、別途キャルが必要になります。キャルってのはライセンスですね、これが必要となります。あとはデータベースですね、スケールサーバー2008デベロッパーエディション、あとはですねこうシルバーライトとかこうウェブとかのデザイン関係、エクスプレッションスタジオ3です。4じゃないんですね、3ですね、これが提供されます。それとあとゲーム関係ですね、 XNA ゲームスタジオ3、それと XNA クリエイターズクラブ、これの1年間分の無償パッケージということで、これは Xbox 360とかのゲームソフト開発で、実際 Xbox 360に載せて試したりとかですね、やるためにはですね、このクリエイターズクラブに入らなきゃいけないんですが、その分も無償で提供されるということで、いろいろソフト開発したりサーバーとかデータベースの勉強したりとかですね、やはりゲームを作ってみたりとか、そういった方に対して、無料でソフトウェア提供されるってことで、これ結構ね活用してみたらいいんじゃないかなと思っています。あれですね、アップルの場合はちょっと私分かんないんですが、ソリーズの環境って大体 Linux とかになるとほとんどの方が、いろんな方のねご好意でフリーでね開発環境データベースから使わせてもらえてます。逆に学生さんであればそこら辺を活用するっていうかね、私の知ってる人何人かいるんですけど、やっぱりマイクロソフトの製品をやるっていうよりやっぱりユニックス関係 Linux 関係に力入れてやってるっていう方が結構いるんですよね。だからそういった状況でやはりマイクロソフトの製品を使ってもらおうっていうか、早めにこう触れてもらおうっていう意味でこういったプログラムが提供されてるんじゃないかと思います。いいですね。私が学生の頃ってもう随分昔ですけどね、こんな開発環境なんて買うしかなかったっていうか、当時私の頃はですね MSC とかね、あとマスムマイクロソフトアセンブラですね、そういったのが出てまして、実際私もサークル活動とかでいじらせてもらったことあります。それ以外に私は個人で FM77V とか FM タウンズとかね使ってましたんで、その時はやっぱり自分で開発環境を用意してっていうか買ってきてですねやってましたけど、やはりソフトウェアのね費用負担って結構かかるんですよね。とはいうものでですね、最新の技術ってどんどん勉強していかなきゃいけないんで、やはりこういったものはトリムスパークですね、ちょっとこれぜひ利用してみたらいかがでしょうか。意外と知らないっていう方がいてですね、私も周りに、ほとんどそういう学生さん周りに知り合いはいるってわけじゃないんですが、私の年代でもこう話するとですね、そんなことやってるの知らなかったっていうことを結構聞きますんで、これトリムスパークってあるっていうことですね、ちょっと知っていくのもいいんじゃないかなと、そんなこと思っております。でまずはトリムスパークのお話でした。2つ目の話はですね、ちょっとハードウェアの話をしたいと思います。今私が欲しいもの、一番欲しいもの何かって言いますと、ノートパソコン、ちょっとねパワーのあるノートパソコンが一台欲しいなと思ってます。でそこの話から今からちょっとノートパソコンの話をさせてもらいたいと思うんですが、そのパソコンは何かというとシンクパッドです。シンクパッドって言うとなんかすごい私つい IBM って言ってしまうんですが、今レノボですね、レノボのシンクパッドということ ということで、これのですね今最新になるんですが、まあ、モデルとしては X シリーズで、 X シリーズの X201S というシリーズをですね、どうしてもちょっと欲しいなと思ってるんですが、なかなかのお金に余裕がなくてですね、まあ、いつか買おうと思ってるんですが、ちょっとまだ先になってしまいそうです。でこの ThinkPad っていうシリーズはですね、これ IBM の、もともとは IBM が出してた、ノートパソコンで、設計とか開発になりますと、これ日本のですね、日本 IBM の、これ神奈川県に大和市ってあります。その大和にですね IBM の研究所があるんですね。まあ、そこで設計とかされてるというノートパソコンの最高峰と言っても過言じゃないシリーズです。で私ね、 ThinkPad はですね何台持ってるかな、まず535という B5 サイズの ThinkPad と、あとは i シリーズの1124という、これもまた B5 サイズですね、やつですね。それとまたもう一つ、これがだいぶ長く使いました、 X22 という、まあ、今言ってる X というシリーズの割と最初の方の時期のものですね。 X22 というシリーズを使ってました。現行で今うちにあるのはですね X22 というものでして、これあの奥さんのインターネット用端末になってます。うん、やっぱりあのマシンパワーがですね、これは Pentium M の733MB で、メモリーが増設をしギリギリいっぱいやって 768MB だったんですね。でそれでも、Windows XP を動かして、まあ、なんとか動いてるという状態です。これ結構ねいいノートパソコンでして、買ったの2001年の12月頃でしたかね。でそれでもまだ動いてます、まだ動いてるんですが、今回ちょっと久々に使ってみたら、うん、結構重いなと、やっぱりね最新のこう高圧クワットとかいうマシンをずっと使い慣れてると、やっぱり Pentium M の 733MB っていうのはちょっと遅いなとちょっと感じてしまいますが、やはりねキーボードとかいいですね。うん、そうですね。それであの私この ThinkPad シリーズ何がいいかっていうとですね、まず第一に言うのがキーボードなんです。キーボードが非常にしっかりして打ちやすいんですね。どうも他のマシンのノートパソコンのやつっていうのはどっか安さって言って打ちにくいっていうかですね、まあこんなもんだろうっていうのがあるんです。ところが ThinkPad っていうのはなんかキーボード非常にしっかりしてて打ちやすいんですね、まあ、なんか安定してるっていうか、まあ、それでも昔の ThinkPad より今の ThinkPad はキーボードの質はそれほど良くな、質はですねやっぱりコストダウンとかもあって昔の方が良かったなというところは正直言ってあります。あの535とかですね、i シリーズの1124とか使ってた時は本当にすごくいいキーボードでした。しっかりしてました。でまずキーボードがしっかりしてるっていうことと、あとあのポインティングデバイスですね、マウスとかが、で今ほとんどのノートパソコンがトラックパッドなんですが、で私個人的に言うとトラックパッドあまり好きじゃないんですよ。で ThinkPad ですね、トラックポイントというキーボードの真ん中、この G と H のキーの真ん中あたりですね、赤い丸ポチなんですね。そこを使ってマウスを移動させると、まあ、最近あのトラックパッドもついちゃってるモデルもあるんですが、基本はですねそこでマウスカーソルをいじるんですね。でこれが非常に使いやすいというか、私はこれじゃないきゃ嫌だっていうのは、正直言ってありまして、まあ、人によっちゃあまり好きじゃないって方いるらしいんですけどね。まずこの赤い丸ポチがあると、つまりこのキーボードとかこういう入力関係が非常に素晴らしいんです。よくできてるんです。それとですね、まあ、一部全てのモデルないんですが、モニターの上の部分にライトがありまして、ライトが光って手元のキーボードを照らして明るく見せる、だから真っ暗の中でも疲れたこの手元をね照らしてくれるっていうのは非常にいいなと思っています。まあ、あのキーボード側を光らせるって手もあるんですけどね、私としてはやっぱりキーボードはちゃんと入力するってことにまず重視重きを置いてもらって、で上の方でねライトで照らすということで、まあ、たまにこういうの機能をね使うことがあって、大変重宝してました。で何よりもですねデザインが昔から変わらないんです。まあ細かいこと変わってますけどね、黒の何にもないあのボディ、あれがね変なデザイン、これよりはねって言いながら、私今あのネットブック赤いやつ使ってますけどね、本当に真面目にきちんと作ってると、 そのねきちんとしたね真面目なデザインがね私非常に気に入ってるんですね。でさらによくお話聞くと思いますが、さすが IBM 元 IBM ですね、これの品質というかですね対環境性非常に優れてます。つまりテストでかなりこう圧力をかけてもノートパソコン簡単に壊れませんとかね、非常に、ね、頑丈にも作られてますし、まあ、そんなね真面目な作りがね私非常に気に入ってます、まあ、そういうことでメインでノートパソコン買うんであればシンクパッドかなと、うん、そう思うんですよね、まあ、で実際私ノートパソコン全部シンクパッドかというとですね以前バイオも使ってました。これは十数年前ですかね、バイオ XR というこれまたいいパソコンでしたね。で私もソニーのバイオってシリーズも非常に気に入ってますし、まあ、あれでねちょっと言ったことが違うんですがデザインが斬新なところもありますしね、気に入ってはいるんですが、やっぱりバイオよりちょっとだけシンクパッドの方がいいかなと思っております。以前はやっぱりシンクパッド非常に好きな方いまして、シンクパッドできちんと IBM の保守に入っていると、保守サービスに入っているとですね、それで一部修理をお願いしますって修理してもらったら外装のボロボロになったカバンごときれいに直してっていうか交換して戻ってきたと、そういうところもね昔あったみたいです。そこら辺は保守体制とかですねしっかりした日本 IBM っていうかね、そういうところがそういうところに現れてんじゃないかなと思っております。でね値段はねちょっとね高いんですよね他のに比べて。大体お店行くと10万ちょっとくらいでまあまあノートパソコン買えちゃうんですけど、ここのですね、まあ、安いシリーズももちろんありますが、リアルモバイルという、まあ、X シリーズですね、これになると大体15万から20万円ぐらいしちゃいます。で実際先ほどお話ししました X22 は私買った時はですね確か27万とかそのぐらいしたと思いますね。あんなの独身貴族だったからポンと買っちゃったんですけど、もう今はとてもとてももうとてもとても買えないんですけどね。さてで X201 なんですが、これがですねその X シリーズの最新型になります。X201S というタイプ、こちらがですねスペック、まあ、いろいろ BTO みたいな形になっててスペックいろいろ組めるんですが、でも一番標準的なやつですね、CPU が Core i7 M620M という Core i7 を乗っけてまして、メモリは 4GB、 ハードディスクは 320GB と、まあ、こういったスペックでして、で今キャンペーンをやっててウルトラベイっていうですね、まあ、ノートパソコンの下につけるタイプの、まあ、拡張ユニットっていう形なんですが、DVD ドライブとかね、あとはその外部の IO とか接続のポートとかがついている装置なんですが、このウルトラベイが無料です。で無料でついておりまして、でこの構成でですね、Windows 7ホームプレミアムの OS の構成の場合で、159,810円、高いですね。単純にスペックだけの話しちゃうとここまで15万までって他のノートパソコンだとないんですけどね、やっぱさすがシンクパッド高いです。高いったって昔に比べればこれ安いですよねって、15万円で買えるんですからね、さらに今キャンペーンをやってまして、今収録が11月6日なんですけど11月7日までにキャンペーンを適用しますと、さらに値引きがあって値引いた後がですね131,810円です。これ昔だったら速攻でもポチって言ってます。でこれすごく欲しいんですけどね、まあ、まだちょっとお金が、今シンクパッド予算というので組んでるんですが、それが今ですねまだこの半分もいってない、半分ぐらいかな、なってますね。もうちょっとなんとかしてお金を貯めたいなと思っております。やはりですね、まあ、ネットブックはネットブックでいろんなとこ持ち歩いたりとかでね、使いたいんですが、ここ一番で外で出てる時にここ一番でちょっとパワーのあるマシン欲しいなって時にやはりちょっとシンクパッド欲しいなと、まあ、パワーのあるね Core i7 とかそこら辺のレベルのマシンが欲しいなと思っておりまして、どうしても欲しいなと思っております。まあ、今言って真面目に作ってるっていう意味ではなんて言うんですかね、そのいわゆる企業向けのノートパソコンとか、まあ、デルとか出してますね。ちょっとあそこまで価格が安いとやっぱ違うのかなと。やっぱりシンクパッドって値段だけのことがあってしっかりした作りになってますんで、 ちょっとそっちにも手出したい気はするんですが、ここはグッと我慢してシンクパッドをお金を貯めて買おうかなと、そんな風に思っております。まあデルもね、まあまあいいんですよ。結構ね、あんまりよく言う人少ないっていうかね、数が出回ってますんで、ね、そこら辺の意見が分かれるとかあるんですけどね。会社だと私デルのパソコン使ってます。デスクトップですね。でノートも一回使ったことあるんですけど、まあそんな悪くはないかなと、そんな風に思ってます。でデルやっぱりサポート体制いいですしね、保守ちゃんと入ってると電話かけるとね、すぐ対応してくれますしね、そこら辺のレスポンスっていうかね、まあフットワークがいいっていうかですね、まあ、そこは非常に評価できるんですけどね。ただ自分が個人で使うノートパソコンはなんとかシンクパッドにしたいなと、そんな風に思っております。まあそんな形で結局これ欲しいなで終わってしまうんですけども、まあ、やっぱりノートパソコンいろいろあるけど、私は一押しというのがシンクパッドかなと、そんな風に思ってます。まあいろいろ誘惑は多いですよね。今日もオフナの山田電機なんですけど、アップルのねコーナーがねきちんと出来上がってまして、で見てきましたよ、Mac Air ってやつ、びっくりですね。88,000の11インチのやつね、これは確かにいいなっていうふうに思いましたけどね。こう閉じてみて持った感じもすごく薄くし軽いし、でパフォーマンス的にやるこれどうなんだろうっていうところあったんですけど、ちょっといじった分には全くストレス感じないというかですね、もうこれいいんじゃないっていう感じなんですが、あ、いいじゃん割と。でじゃあこれブートキャンプで Windows 7入れてなんて思ったんですが、いやいや待て待てと、一番いいものはなんだということで、やっぱシンクパッドなんだということで思いとどまって帰ってきました。まあ、いつかは再びねシンクパッドのオーナーになりたいなと、そんな風に思っております。はい、以上シンクパッド、また続きます。この続きはひょっとしたら買った時かもしれませんけど、またシンクパッドの話をしたいと思います。以上でね、シンクパッドの話でした。はい、そういうことで第58回目は、お話を2つさせていただきました。マイクロソフト製品の学生向けの無償提供プログラムドリームスパークと、あとレノボのノートパソコンシンクパッド、こちらの話をさせていただきました。ちょっと今回ねネタがちょっと苦しいなというところで、今一つ喋っててもキレがないなと、そういうような感じをね自分でもちょっとしちゃってるんですけど、まあこういったものもねありますよというね、まあ、ドリームスパークの話、ちょっと学生さん聞いてるかどうかは分かんないんですけどね、まあ、こういうのもありますよってお話と、ちょっとやっぱりノートパソコンシンクパッドで、これはですね結構私のツイッターフォローさせていただいてる方がもうシンクパッド好きな方大変多いというか、そういう好きな方を私がフォローしてお互いフォローしちゃってるんですけど、いや持ってる方すごいですね。全シリーズ持ってるんじゃないかって方もいますしね、まあそういった意味でねやはりこう思い入れのある、そういった意味では何て言うんですかね、アップルの Mac がこう好きでというのと同じぐらいシンクパッドにこだわり持ってる方っていうのは結構おられると思います。まあ私もちょっとそういった意味でね、まあ今回ちょっとネットブックはね安かったので買ったんですけど、まあ必要だっていうこともあったんですけどね、やっぱノートパソコンはシンクパッド買わないとなと、そんな風に思っております。まあそういうことでちょっとねいろいろお話をさせていただきました。ですね、で今後またいろいろお話しさせてもらうと思うんですが、一回お話しさせていただいた内容で、その後またより詳しい話が分かったとかですね、またこれについてもう一回別の視点からお話したいなというお話とかもありますんで、そこの話もねどんどんしていきたいと思っています。例えばですね Windows 7 の XP モード、これについてはですね一回お話をさせていただきましたが、その後ですねいろいろと情報をいただきまして、というかいろいろ教えていただきまして、もう一回話したいなと、まあ、追加で第2弾ということでお話したいなとかね、そんなことも考えております。実はこの XP モードのツイッターでやり取りしてたらですね、私が堂々と間違えたことを言ってたらですね、そこへすかさず他の Windows デスクトップエクスペリエンスの先輩がですね、それちょっと違いますよと、ご指摘いただきまして、その後はいろいろ教えていただきましてね、じゃあちょっと自分でも試して分かったんで、これポッドキャストでネタにしますなんて話をしてたところです。 まあ、そういうのも含めましてね、今後もまたいろいろネタを詰めてお話したいと思っております。またよろしくお願いします。